皆さんこんばんは、ピックアップ市議会です。今日は主に3月に行われました令和3年第1回定例会の内容について、飯田市議会の議長そして各委員長の皆さんにいろんなお話をお伺いしていきたいと思います。今日参加してくださいます皆さんの、では自己紹介をお願いいたします。
こんばんは、議長の湯沢刑事でございます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、総務委員長を接っております山崎雅信でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
こんばんは、社会文教委員長の村松真理子でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
こんばんは、産業建設委員長の熊谷康人でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お世話になります。こんばんは、リニア推進特別委員会の伊坪隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、広報校長委員長の竹村圭司です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。以上6名の皆様にお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
トピックスです。今回の定例会から、湯沢議長にですね、市民の皆さんに向けての話題提供ということでいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。まず今回の第1回定例会についていかがだったでしょうか。
はい、今回は4点取り上げさせていただきます。まず1つ目は予算ですね。令和3年度一般会計当初予算が過去最大の474億円にも及んだということでございます。まあ、昨年度設置した予算決算委員会でしっかり予算案の議案審査審議を行ったところでございます。で、2点目はですね、閉会日に各委員会から所管事務調査報告と意見書が提出されたことでございます。所管事務調査というのは各委員会がテーマを決めまして、まあ、任期2年をかけまして調査研究した内容を報告するものでして、委員会から所管の部署へ意見書を提出しております。まあ、具体的な内容はですね、後ほど委員長から説明があると思います。で、3点目は今定例会から本格的にタブレットの執行がですね、始まったということでございます。まあ、前回の放送で議会の ICT 化に取り組んでいることはお話をしたところですけども、まあ、今回議員23人と佐藤市長以下職員がですね、タブレットを操作して議案や資料を画面に表示しながら説明や質疑を行っておりました。皆さんほぼ使いこなしているというふうに感じました。で、今後ですね、完全移行となればペーパーレスになる予定でございます。で、4点目は新聞にも大きく取り上げていただきましたが、2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言に議会も賛同し署名したことでございます。
はい、確か当初予算は昨年も過去最大の当初予算でしたよね。
はい、おっしゃる通りですね。令和2年度は458億円余り、今回は前年度比 3.5% の大幅増でして、やはり新型コロナウイルス感染症対策費が多いのと、子育て環境や教育環境の充実であるとか、地域経済の再生、リニア再エネ安心時代を支える基盤整備など、まあ、重点的な取り組みの予算が大きかったということでございます。で、市税収入はですね、マイナスが見込まれるわけでして、一方、まあ、コロナ関連では国からの、まあ、手厚い補助もあるということもあり、また有利な記載や基金の繰り入れなど、なんとかですね、収支バランスは取れてはおりますけども、国の借金はもうすでに1200兆円突破しております。飯田市の人口はもう10万人を切っておるということもありますので、今後の財政運営に対する議会の監視機能、これはますます重要になるというふうに理解をしております。
はい、ありがとうございます。あと先ほど少し話がありました2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言について、こちらもう少し教えてください。
はい、もう皆さんご案内の通りですけども、現在地球規模で気候変動が深刻化しており、大気中の二酸化炭素濃度をもう削減するということ、これはもう待ったなしでございます。このゼロカーボンシティ宣言は、国が目指す2050年までに二酸化炭素の排出をゼロにしようとするもの、これに対して飯田市もですね、宣言をして実際に行っていこうというものです。で、ポイントはですね、市民代表としての飯田市議会と行政を代表して飯田市、そして産業界を代表して飯田市商工会議所、この3者が 共同で宣言することに意味がありまして、全国では初めてということでございます。この換気については2年間総務委員会で集中的に調査研究しておりますので、後ほど山崎総務委員長からコメントをいただけたらというふうに思います。
はい、わかりました。あともう一つ、この4月には市議会が改選になりますね。
はい、今回8名の現職議員が引退表明をしております。まあ、定数23人のところ26人の候補者が立候補するものと見込まれておりまして、まあ、激戦は必至だろうというふうに思います。でこれからの市政運営には、また地域課題の解決にも議員の役割はますます不可欠でございますので、また今回は参議院の補選も重なります。リスナーの皆さんにはぜひ選挙に関心を持っていただき、4月25日の投票日には必ず足を運んでいただけるようお願いをいたします。
はい、ありがとうございました。以上トピックスでした。ピックアップです。ここからは各委員長さんにお話を聞いていきたいと思います。まずはリニア推進特別委員会の坪隆委員長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、はい、乗り換え新駅についてかなり議論が交わされたようですね。
そうですね、まあ、佐藤市長が公約でね、乗り換え新駅を見直す、まあ、作らないということを公約でおっしゃってたもんですから、うん、私ども議会とするとそこの辺の内容について詳しく知りたいと、こういうことで、まあ、わざわざ初めてですが特別委員会に市長を呼んで説明を受けたと、うん、こういうことです。
はいはい、どんな議論だったんですか。
そうですね、まあ、新駅を作らないということは考えとして一つはよく方向性は理解できると、ただその比較対象と比較検討する資料がね足らないということで、議会としては次には、乗り換え新駅を作る作らないの、まあ、費用対効果だとか、あるいはその手法について十分検討できるような資料を出していただきたいと、こういうことをお願いしました。
はい、わかりました。あとリニア駅周辺整備の実施計画に向けた提案、はい、あったんですね。
そうですね、令和3年度にいよいよ実施計画が細かくされます。つまり駅の駅舎がこうなるとか、あるいは広場がこうなるとか具体的に見えてくるわけなんですが、そうするということになると議会としてもですね、どういう形の問題がある、こういう課題があるということについて我々は提言したいということで、実施計画に向けた、実施設計に向けた提言を我々はさせていただきました。
はいはい、まあ、いよいよ本当にこれからついにっていう感じですよね。
そうですね、まあ、今までは絵で持ってですね、こんなイメージっていうのを言ってましたが、いよいよ具体的に作るとことになってくると、景観の問題だとか、あるいはどういう部材を使うだとか具体的なものが見えてきますので、我々も十分に検討していきたいというふうに思います。
はい、わかりました。では最後に今回の2年の任期を振り返りまして、うん、改選後に申し送ることを教えてください。
うん、そうですね、いよいよ具体的に実施設計が始まりますけども、これからトンネルは始まる、道路のアクセスはの始まる、それから今申し上げた駅の周辺の整備が始まるという具体的な工事が始まりますので、しっかりその辺を見極めていくということと同時に、まだまだ移転を余儀なくされる皆さんや事業者の皆さんには不安を抱いていて決めかねていらっしゃる、まあ、皆さんもいらっしゃいますので、そういう方々の声をきちんと受け止めていくということが大事だというふうに思っています。さらに、先ほど申し上げた通り、あらゆる事業が実施設計それから工事に始まるという令和3年4年ですので、ここ数年が非常に大事な時期になるので、議会としてもしっかりその辺を見極めていってもらいたいなというふうに思います。以上です。
はい、ありがとうございました。続いて総務委員会の山崎委員長です。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、環境文化都市の実現に向けた提言されたんですね。
はい、そうですね、総務委員会ではこの2年間市民が誇りを持てる環境文化都市の実現に向けてというテーマで調査研究に取り組んでまいりました。でこのテーマを選んだ理由ですが、人口減少社会において持続可能な自治体となるためには、その自治体の持つ強みを磨き上げてブランド化し発信していくことが求められますけれども、それだけではまだ不十分で、その地域に暮らす人々がそのブランドをしっかりと認識して誇りにまで高める必要があるというふうにされています。そこで、飯田市の強みって何だろうって考えてみたところ、環境への取り組みは十分に強みとなりうるんじゃないかとの結論に達したわけです。でこれ振り返ってみますと、今のように地球温暖化の問題が表面化する四半世紀も前から他の自治体に先駆けて将来の目指す都市像として環境文化都市を掲げ、環境文化都市宣言を出し 全国で23の自治体しか選定されていない環境モデル都市にも選ばれるなど、これまでの飯田市としての環境の取り組みと合わせて、例えばゴミの分別やレジ袋の辞退率、あるいはエシカル商品に代表されるような市民団体の皆様方の取り組み、こういった方のおかげで、飯田市は市民の環境に対する意識が高い自治体であります。これを強みとして生かして市民の誇りにまでつなげたい、これが村民会の調査研究テーマ選定の理由です。で、取り組みとしましては、令和5年度の議会報告会を受けて、令和2年の2月から3月にかけて市内17地区の町づくり委員会の皆様方との意見交換会をさせていただいて、300を超えるご意見を頂戴いたしました。そしてこの意見交換会を通じて、好事例の横展開、成果や数値の見える化、子どもたちの取り組みという3つのキーワードが見出されまして、で今回はこれらについての取り組みを提案という形で担当部長に挙げさせていただいております。そしてその上で、これらの提案での狙いとしている点が実現されるようにと、コロナ禍が収束した後にという条件付きなんですけれども、子どもから若者、高齢者まで全ての世代の市民が一堂に会し、さらに意識を高め、環境への取り組みを市民の誇り、シビックプライドを醸成する機会として、仮称ですけれども環境文化都市実現大会、こういったものを年1回定期開催することを提案させていただきました。昨年の一般質問において、私ども総務委員会の取り組みと佐藤市長の掲げる新環境文化都市創造プラン、これ方向性が一致していることは確認できていますので、環境文化都市の実現に向けての提案をなんとか受け入れていただきたいなと思っております。
はい、わかりました。あと関連してですね、先ほど湯沢議長からもお話がありましたが、はい、ゼロカーボン宣言について、はい、こちらの山崎委員長はどんな思いでいらっしゃいますか。
そうですね、先ほど申し上げましたように、総務委員会としてこの2年環境文化都市の実現をテーマに取り組んできましたので、この方向に向かって大きく踏み出していただいたものと思って歓迎をしております。でさらに今回、これ先ほど議長からもお話ありましたが、市民の代表としての議会、事業者の代表としての商工会議所、行政としての飯田市の3社が共同して取り組むことを宣言した点に大きな意味があるものと捉えておりまして、2050年までにゼロカーボン市にするのは、そう簡単なことではありませんけれども、地域ぐるみで進めることこそが環境文化都市の実現につながるものと考えております。
はい、でもう一つ、はい、環境共生住宅のモデルエリアがこれ設定されたんですね。
そうですね、はい、これはリニア駅の周辺をですね、環境文化都市の取り組みを体現できるモデル性の高い地区とするための施策の一環として、上里雑魚地地区の住民の皆様の移転先の新しい住宅街区を飯田版ゼッチ仕様を推奨した環境共生住宅エリアとして構築するよう予算付けがなされたものです。方向性は理解できますので、これぜひ進めてほしいと思いますけれども、ただ対象となられる方がリニアの開通に向けて移転を余儀なくされる皆様方ですので、行政には丁寧な説明と慎重な対応をお願いしたいと思っております。
わかりました。では最後に、委員長として2年の任期を振り返っていただいて、改選後に申し送ることなど教えてください。
はい、佐藤市長は小選のマニフェストで新環境文化都市創造プランを掲げ、私どもは私どもで飯田市のあるべき姿として環境文化都市の実現を目指して活動してまいりましたので、方向性は同じだと思っています。しかし行政と議会はそれぞれに違う役割が求められているはずですので、今後はこの環境文化都市の実現に向けて、総務委員会としてというよりも議会としてどう取り組んでいくのかという視点が求められているのではないかというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では続きまして、社会文教委員会の村松委員長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、議会が提案しました学校のトイレの様式化、こちらの進捗状況はいかがでしょうか。
はい、このことにつきましては、まず議会報告会意見交換会で小中学校のトイレについて多くの意見をいただきましたので、社会文教委員会が市内小中学校全28校について現場の実態調査を行いました。その結果、不慣れな和式便器への抵抗感が強いため、トイレを我慢する児童生徒の存在や、これに伴う体調の不調や学習等への集中力低下などの実態が学校現場の声として上がってきましたので、市への提案として、児童生徒がトイレを我慢する実態をなくすために、普通教室等の各男女トイレに少なくとも1基の洋式トイレの設置を提案をいたしました。 市の対応といたしましては、校舎のトイレブースに洋式便器を1箇所以上設置することを目指しておりまして、当初3年間をめどに改修工事を計画しておりましたが、前倒しをいたしまして来年度の予算で完了するということになりました。
呼びかけによって早くなったということですね。
はい、そうです。
はい、では、このコロナの感染拡大が、不安だという中でですね、子育ての孤立化、これを防ぐための予算措置についても提言されたんですね。
はい、このことにつきましては令和2年度の議会報告意見交換会で、子どもを見守り育む地域社会について、社会的手法による地域のつながりが子育ての孤立を救うをテーマにいたしましたところ、コロナ禍での子育てに関する多くの悩みや要望を聞くことができました。特にコロナ禍においては1年前とは全く違った子育て環境となっており、母親や父親が不安を抱えながら子育てをしている実態が分かりましたので、次の3点について提言をいたしました。まず1点目の情報通信機器を整備してオンラインによる相談窓口を設置し、コロナ禍に即した子育ての相談業務に対応されたいの提言につきましては、市の対応としてオンラインによる相談窓口を今年度の予算措置により自治振興センターや集いの広場において整備を今進めております。
はい、2点目について教えてください。
はい、2点目は子育ての孤立を防ぐために、子育て支援のスマホアプリや LINE などの SNS を導入し情報発信の強化を図られたい、このように提言をいたしました。市の対応といたしましては、 SNS の導入による情報発信の強化については、令和3年度にまず子育て当事者のニーズを調査し導入の内容を検討し施行していく、このようになりました。
はい、3点目はいかがですか。
はい、3点目は母親の不安を軽減するためには父親の役割がさらに重要となるために、父親対象の子育て講座の強化や子育て世代の父親向けの新規研修事業など外部委託を含めて実施されたい、このように提言をいたしました。これについての市の対応は、まず父親向けの子育て講座の開催の強化についてはパパママ教室の回数を増やし、乳幼児学級についても父親が参加できる内容を公民監修士と保健師が検討し実施していくことになりました。また集いの広場に関しましても父親が参加しやすい土日のイベントを計画していく予定です。さらに子育てが孤立しない環境づくりのために新規事業として産後パパママ応援隊ヘルパー派遣事業が予算化されました。
はい、わかりました、ありがとうございます。では最後に村松委員長ですね、今回で、ご勇退ということでございますので、ぜひ一言お願いいたします。
はい、本年4月の任期満了をもちまして議員を引退させていただくことになりました。2001年4月の初当選以来、20年の長きにわたり怠惰なく議員活動を展開することができましたのも市民の皆様の温かなご支援の賜物と深く感謝と御礼を申し上げる次第でございます。私にとって住民の福祉向上のお手伝いができたこの20年間はかけがえのない大変充実した日々でございました。これからは一市民として市民のため地域のために貢献をさせていただく所存でございます。飯田市の限りない繁栄を心よりお祈り申し上げます。20年間大変にありがとうございました。
はい、長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして産業建設委員会の熊谷委員長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず飯田駅前プラザ、こちらの整備予算が盛り込まれましたね。
はい、これはですね、旧ピアゴの空きビルを、改修する工事に対しましてですね、国庫補助金を活用する事業予算でございます。昨年8月にですね、市が活用プランを示した通り、食品販売などのスーパーやそれから中央公民館の機能移設によりまして、公共施設としてですね、多くの市民や観光客、地元住民などが交流する場所、そして文化の活動拠点として、整備するものであります。吉川建設さんがですね、新たに設立をされましたリーダー駅前プラザ合同会社が約10億円をかけて改修工事を行います。国が2億、市が2億、合計で4億円の補助を行いまして、令和3年度中に整備を完了し、令和4年度の早い時期に供用を開始を目指しております。終身市街地の活性化に寄与できますようにですね、議会としても市民の意見を広くお聞きして整備を進めていくよう提案をしたいというふうに思っております。
楽しみですね。
はい、そうですね。
はい、 では天竜峡温泉交流館ごゆっくりの指定管理について教えてください。
はい、これはの平成27年からですね2期6年間にわたりまして管理運営をいただきました株式会社農耕百科の皆様には、まあ、大変厳しい中でお世話になりました。新たにですね、地元の役員の方々によります一般社団法人天竜峡一綱の皆様が指定管理者として運営を行っていただけることになりました。新しい取り組みといたしましてですね、まあ、商いボックスの設置ですとかレンタル自転車の運用また集いの広場の開催などに取り組む計画でありまして、まあ、入り込み客の増加を期待するところでございますけれども、まあ、風呂と食堂の行き来やですね、休憩スペースへの動線が良くないなどの、まあ、施設自体に課題がありまして、まあ、市としてはですね、今後管理者とともに改善を図っていくとのことでありますけれども、まあ、多くの皆様にご利用いただけるよう議会としても注視をしていきたいというふうに考えております。
はい、まあ、温泉といえばですね、富山郷観光の拠点となります神楽の湯ですが、この現状と今後への期待を教えてください。
は
い、
そうですね、まあ、現在若衆による浴室部分のみをですね、直営で行っている状況なんですけれども、まあ、来年度にはですね、まあ、食堂それから売店なども委託業務によりまして営業を再開したいという意向です。まあ、温泉につきましては現在、復旧工事についてですね、まあ、短時間で確実な方法を検討している状況でありまして、今後につきましてはその建設から20年が経っているということで施設の老朽化も進んでいることやこれまで温泉についてはですね、赤字経営だったということもありまして施設の規模や機能の見直しが必要であります。地元の意見をお聞きして方針を立てていくということでございますけれども、特に道の駅の機能を充実させるということで、情報発信機能地域連携機能などを再整備をしていくという方向性でいるようでございます。議会としてはですね、これまでの提言を踏まえまして、広く市民の意見をお聞きし進めていくよう、しっかりと監視をしていきたいなというふうに思っているところです。今後、道の駅機能が整備によりましてですね、観光産業の発展交流人口関係人口拡大に、大いに寄与していただけるんじゃないかというふうに期待をしているところでございます。
はい、わかりました。では最後に、委員長としての2年の任期を振り返っていただいて改選後に申し送ることを教えてください。
はい、コロナ禍にありましてですね、政務活動など、制限があり、大変厳しい1年であったわけでございますけれども、一昨年から継続して行ってまいりました遠山号を中心とした指定管理施設の運営状況などの調査研究は、ある程度成果が出たのかなというふうに思っております。申し送ることといたしましてはですね、ここ4年間で委員会が行ってきました調査研究から、いくつもの提案を市側に行ってきているわけですけれども、これらの提案事項につきましてですね、市がどのように取り組んできたのか、検証が必要でありますので、このことをぜひ進めていただきたいなというふうに思っているところでございます。
はい、ありがとうございました。以上ピックアップでした。続いては広報校長委員会の竹村委員長から報告をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず令和2年度議会報告意見交換会の総括について申し上げます。令和2年度議会報告意見交換会では分科会や参加者アンケートを通じて524件の貴重なご意見をいただきました。意見への対応は早急に回答を要すると判断し執行機関への聞き取り委員会での協議などを経て昨年末に中間報告したものが62件意見・要望としてお聞きし今後の参考にしていくと判断し昨年末に中間報告したものが84件委員会の所管事務調査として扱うあるいは調査研究に生かすものが37件予算審査などで所管部署への質疑などに生かすものが16件その他市へ申し送るなどしたものが325件となり3月18日に開催されたまちづくり委員会連絡会議で報告するとともに飯田市議会のホームページにも公開しました。またアンケート結果を見ると開催したことの評価では評価するの割合が 77.3% 構成についてでは良かったの割合が 69.7% などおおむね良い評価をいただいたと分析しています。一方で意見交換の時間を長く報告内容をもっと厚くなどの要望もあるため この点も踏まえ、来年度の開催方法を検討していきたいと考えます。次に、議会だより第222号についてお知らせします。議会だより第222号は、2月24日から3月19日にかけて開催した令和3年第1回定例会を中心に掲載します。主な内容は令和3年度当初予算の審査結果、15名が行った一般質問の概要、請願の審査結果、議会 ICT 化などです。なお、表紙は千代達恵公民館から提供いただいた写真の中から掲載する予定です。4月19日に発行しますので、ぜひご覧ください。私からは以上となります。
はい、竹村委員長ありがとうございました。それでは最後にですね、大変ご協力をいただきました湯沢議長、今回でご勇退ということでございますので、ぜひ一言お願いいたします。
はい、3期12年間本当に皆さん大変お世話になりました。まあ、今はやりきれたかなとの安堵感と、これからの議会を託す改選後の議員の皆さんへの期待感でいっぱいでございます。まあ、飯田市議会はですね、住民の福祉向上のために、各委員会活動の充実であるとか、政策提言、議会改革などを引き続き行ってまいりますので、議会の今後の活動に対し引き続き市民の皆さんのご理解とご協力をお願いをいたします。今まで本当にありがとうございました。
はい、長い間ありがとうございました。今回のピックアップ市議会は以上となります。先ほどお話もありましたが、今月はですね、市議会議員選挙があります。新しい市議会議員の皆さんが集まってきます。次回のピックアップ市議会の放送は6月の議会を経て、7月の10日翌11日に放送の予定でございますので、こちらもぜひご注目をいただきたいと思います。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。